ここからは森永康平さんでございます、はい、森永さんおはようございます。
おはようございます。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはこちらからです。2024年春闘平均賃上げ 5% を超えています。33年ぶりの高水準に、
はい、
15日連合が今年の春闘の回答状況を公表しました。経営側から回答が示されました771社の労働組合の平均の賃上げ率、前の年と同じ期と比べて 1.48 ポイント増えて 5.28% と33年ぶりに 5% を超える水準となりました。さあ改めて森永さん、この数字どんな風にご覧になってますでしょうか？
そうですね、うん、この数字はすごく重要だったと思ってまして、うん、
はい、
まあ、昨年ですね、その30年ぶりの賃上げ水準が達成されたということで、
はい、
まあ、結構世の中的には盛り上がったんですけども、
はい、
私が従前から指摘していたのは今年も去年と同じくらいの、はい、まあ、賃上げ、またはそれを上回る賃上げが必要であると、
うん、
まあ、いうところを指摘し続けていて、実際にそれが実現しそうなので、
はい、はい、
まあ、これはいわゆるそのデフレ経済からの脱却というものの、
うん、
まあ、明確な一歩になるんじゃないかなということでは、すごく評価すべきことだと思いますね。
うんうん、と、その部分と、もし、心配することがあるとするとということになると思うんですが、世の中の、ね、
そうですね、
全体の経済の流れの中でと見るとね。
うん、
はい、
まあ、やはりその今回の大きくメディアが発表しているのは、まあ、いわゆる大企業の、
そうですね、
賃上げの部分ですから、
うんうん、
やはりこの労働者の7割が勤めているとされる中小ですよね、はい、こちらで同様の賃上げ水準が達成されるのかっていうところが、まあ、一つ気になるところですよね。
そうですね。
だから中小は上げないことには人が集まってこないわけですよね、
う
ん、人がどんどん離れていくという現象になりますし、
う
ん、とはいえ、これ上げる体力がないと会社が続かないということになりますから、うん、これ中小の判断難しいですよね。
そうですね、まさに昨年それが見られたんですよね、うん、結局大企業は賃上げをしたので、
うん、
まあ、中小企業は2つ選択肢があると、
はい、
1つはまあ大手に合わせて賃上げをすると、
はい、
でこれは理由としてはやっぱ上げないと大手に人が流れていってしまうから、はい、でもう1つの選択肢は体力がないから上げないという選択肢ですよね、
はい、
うん、
でも結果的に上げないと何が起きたかという人が出ていってしまったと。
そうですよ、
どちらにしろってことになりますね。
そうなんですよ、なので賃上げをすると自分の首を絞めてしまうし、
うん、
かといって賃上げをしないとそれをまた別の形で首を絞めてしまうと。
そうですね、
なのでとはいえ、まあ、その中小企業っていうのはちょっと主語が大きすぎていて、
はい、
そうです、まあ、一言で中小といっても体力のある中小も当然いるわけなので、
うん、
まあ、そういうところはまあ別にいいんですけども、うん、やっぱり問題なのはその体力がない中で、
はい、
ある意味無理やりにですね、
うん、
ある意味その人の流出を防衛するために賃上げをした中小、
はい、
こういうところが今年もじゃあ大企業を上げたからいけるのかというところですよね、
うん
うん、2年連続で無理ができるのかっていうところ、
うんうん、
ここが大きなポイントになってくると思いますね、
うんうん、合わせて物価の上昇というところでいうと、まあ、森永さんいわゆる実感ですよね。はい、裸結局まあ手元からやっぱ同じようにお金はもらってるけど流れてってんじゃないか、はい、そうそう出ていこうが大きいんじゃないかと、うん、なっちゃうあたり、うん、このあたりのバランスみたいな数字森永さんどんなふうに見てらっしゃいます？この先、
はい、そうですね、うん、まあ結局まずその給料が上がったかどうかっていうのはみんな額面の数字で見ていて、
はい、
まあ、これがいわゆる名目賃金ってやつなんですよね、
う
ん、
そうですね、は
い、でここに対して物価の変動を考慮したものが実質賃金で、
うん、はい、
これは今22ヶ月連続でマイナスであると、
はい、うん、
まあ、つまり物価上昇のスピードが賃金の上昇スピードを超えてしまってるわけなんですが、
うん、
まあ、私の読みですと物価はもう徐々に落ちていくというふうに見てますので、
うん、
はいはい、おそらく今年のどっかのタイミングでですね物価が落ちていく中で賃上げが反映されていくと、
ほうほう、
どっかで実質賃金もプラスに転換すると思いますので、
ああ、
まあ、そういう意味ではこうデフレ脱却経済っていうのの一つの完成形になりうるのかなという期待感ですよね、
はあ、嬉しいですね、このお話はね。
さあ、
うん、
ところがなんですが果たしてこれがこの次のニュースとどう関わってくるのかというところだと思いますが、こちらでございます、はい、さあ日銀のマイナス金利解除なら生活や給料への影響やそして株価はどうなっていくんでしょうか。 さあ18日から日銀の金融政策決定会合始まりました。初日はですね、9人の政策委員の間で春闘のデータなどを踏まえ賃金と物価の情勢について意見を交わしたとみられ、さあ今日の会合でマイナス金利の解除などについて具体的に検討するということなんですね。15日に公表されました連合の集計で平均の賃上げ率が 5.28% とこの 5% を超える水準となりましたが、さあこのマイナス金利政策の解除を決める見通しと連日報道されている中、さあ森永さん、このあたりが今後どうなっていくのかということなんですが、これどうでしょう森永さん、もうやはりもうマイナス金利は解除されるんでしょうね。
まあこれはですね、はい、私はもともと4月だと思ってたんですよ、やるとしても、
はい、
でそれはなんでかというと、植田総裁がですね、はい、まあ、物価と賃金の明確な上昇が確認できてから、
はい、
まあ、検討するって言い方をずっとしていたんですね。
なるほど。
で、まあ、確かに春闘のデータっていうのは一部出てはきてますけど、
はい、
まあ、あくまでこれ大企業の話であって、うん、まあ、中小のは出揃ってないわけですよ。
はい。
で、物価に関しても、彼ら日銀は1、3月期に、はい、まあ、その将来の自分たちの物価見通しを出してますけども、うん、新しく直近のデータから導き出す物価見通しは4月に出すんですよね。
はい、
だから僕はその物価見通しを新しく作った4月、
うん、
そして春闘のデータがもう全部出揃った4月にやると思ってたんですが、うん、どうやら報道を見ていると、うん、もう今日発表するんだと。
はい。
で、まあ、もしその報道通りですね、
うん、
まあ、今日マイナス金利を解除したとしたら、
はい、
これいくつも僕は問題点があると思っていて、
はい、
まず一つはですね、なんでそもそも今日終わる会合の話が先週のおしまい終わりぐらいからずっとメディアで各報のように報じられてるんだと。
確かに。
これはちょっと由々しき問題でして、
うん、
普通この別に日銀に関わらずですね、中央銀行っていうのはこのブラックアウト期間っていうのを設けていて、大体その政策を決める会議の前後っていうのは、もうマスコミとかに一切喋らないんですよ。その政策を事前漏らすわけにいかないので。
はい。
で、これがもう一般的なルールなんですが、明らかにここ数日の報道を見ていると、もうお漏らししてるですよ。
はい。
で、まあ、特に昨日なんか顕著だったのがですね、まあ、例えばマイナス金利解除へとかっていう報じ方ならまだ分からなくもないんですけど、
はい、
一部メディアなんかもなんか利上げ決定みたいなタイトルつけちゃっていて、
は
あ
は
あ、なんで確定してんだよっていう、まだ会議やってもないのにっていう、
そうですね、
うん、だからこの体制がまず大問題だというのを指摘しておきたいなというのが一つと、うん、
はい、
まあ、あとはやはりその僕はちょっとこれ焦りすぎだなという気はしますね。
あ、焦りすぎ、はい、
別に今金融緩和的な状況から引き締め方向に転換する必要性が全くないというか、
うん、
先ほども言った通り今年のどっかのタイミングでですね、物価がこう落ちていって、
うん、
結果的に多分実質賃金がプラスになっていくんですよね、
うん、
でもこの意味っていうのは物価が落ちていくってことを意味してるんですよ。
はい、
うん、
物価が落ちていく中で金融を引き締めていったら、うん、さらに景気が後退していって物価が落ちていって、うんうん、せっかくこのデフレ脱却しそうだっていうタイミングで、うん、再び脱却失敗の引き金を引いてしまう可能性があるんですよね、
うん、
じゃあなんでそんな分かりやすい失敗をするのかと、
はい、
いうのを考えるとですね、一応今アメリカでは、まあ、6月か7月ぐらいに、
うん、
利下げをするんじゃないかということが一応その市場参加者たちは思ってることなんですね、
はい、うん、
でアメリカが利下げをしているときに日銀が利上げをして立ち向かうと、うん、為替の金利差が閉じていくんで、
うん、
結構極端に円高に振れる可能性が出てくると、
うん、
で今の株高とかってやっぱり円安が背景なんで、
はい、
意図的にそこで円高に持ってきてやっぱ批判が集まりやすいと思うんですよ、
うん、
ってなると仮にじゃあ最短で6月ぐらいにアメリカ利下げするってなってしまうと、
うん、
日銀が金融緩和から引き締め転換させられる猶予って 3,4,5 ぐらいしかないってことですよね、
はいはい、うん、なるほど、はい、
ってことは焦っちゃうわけですよ、やるとしたら。でもこれもやっぱりおかしな話で、
うん、
なんで日本の金融政策をなんかその外国であるアメリカの動きに合わせて焦っちゃうのって話であって、 本来金融政策って当然ながら日本国民のため、はい、日本経済のためにやるべきですから、はい、アメリカさんがやる前に僕らがやらなきゃみたいなですね、はあ、どっち見て仕事してんだっていう。
そうですよね。
まあ、なので今回のそのお漏らししちゃってる件とか、はい、まあ、アメリカの動きを見て、なんかこう政策を決めてるんじゃないかと思われる節があるところっていうのは、非常に僕からすると問題だなというふうに見えてますね。
前森永さんにもおっしゃっていただいたんですけどね、はい、結局今まで日本もこうなんか景気浮揚のチャンスっていくつかあったんですが、うん、やっぱりこう上がってきそうになると消費税が上がったりということでどんどん腰折れしてって、はい、森永さんにもさ今回こそはって言われてたんですが、うん、さ今回ももうそうなっちゃうというとですよ、失われた30年がこれ40年、
ね、
50年となってきて、うん、ちゃう可能性があるわけですよね。
そうですね、だから本当にこのデフレ脱却できそうな雰囲気っていうのが出てきた中で、うん、まあ、本当に余計なことをするなと思っていて、
うん、そのあたりっていうのは今、例えば森永さん前ご指摘いただいたところはね、100も分かった上ででもそのアメリカの政策に合わせてみたいのが勝っちゃって出るのか、いやこの状況だったら利上げしてもそんなに、うん、大丈夫だろうなのか、
うん、
どっちなんですかね、
まあ、うん、例えばですね、今回マイナス金利を解除しただけで終わったとしましょうと、
はいはい、
そうするとそれによってじゃあ経済が破壊的に何か影響を受けるのかっていうとそれはないと思うんですよ、
はい、
うん、例えば今回マイナス金利を解除したぐらいで、うん、例えば住宅ローンがとてつもない金利上がることもまずないですし、はい、為替が極端な円高に一気に動くこともないですし、だから別に その今回の政策変更だけで経済がダメになるってことはないと思いますけど、ただ結局金融政策っていうのは将来的にこうなっていくよねっていう人々の考え方、経済学っていうところの期待っていう言い方をするんですけど、この期待に働きかけていくっていうのが金融政策の考え方なんですね、
うんうんうん、
なので普通に考えるとマイナス金利を解除してゼロ金利に戻したってことは、はい、いつかは分かんないけど次の一手って何ですかっていうと普通の人は利上げだって思うわけですよ、
はい、そうですよね、はい、
そうすると投資家たちは先を読んで動くので、うん、今後利上げしていくんだっていうスタンスで物事をいろいろ考えて動き始めちゃうわけですね、
はいはい、
その今回のマイナス金利をゼロにするっていうのは、うん、パーセンテージにして高々 0.1% 利上げする程度ですから、はい、それ自身では別に経済壊れないですけど、これから先利上げしていくんでしょっていう考えがみんなの中に根付いちゃって、それに基づいて行動し始めると、例えばじゃあ今金利お金借りて投資したり消費すると、なんかまた将来金利上がるかもしれないからやめとこうってなる可能性も全然あるわけですし、で投資家もやっぱり上がっていく前提で動くんで、
はい、
為替が若干それで円高の方向に触れていく可能性もありますし、だからその今動くことって別にそんなにメリットないんですよね、
はい、
だからそれを焦ってやっちゃった、っていうのはこれはまあいつか来た道というか、ようやく景気があっていうタイミングで頭をはたくっていう、やはりこのいわゆる伝統芸能がまた発動したと
伝統芸能がね、まあ、結局ボディーブローのやっぱりこれが効いてくるわけですもんね
と思いますね、
はい、では続いてこちらでございます。時刻6時41分になります。さあインバウンドの増加は日本にとってプラスなんでしょうかマイナスなんでしょうか。日本の政府観光局が発表いたしました2023年の年間での訪日外国人の旅行者の数2506万6100人、2019年の3188万人の時に比べては 21.4% 減ってるんですが、コロナ前の8割まで回復をしておりまして、例えば2022年と比べると一気に2000万人、以上増えてるんですよね、はい、さあ一方で地元住民の暮らしに支障が出るオーバーツーリズムもまあ問題になってきてるんですが、さあ森永さんに伺いますが、このインバウンド需要が回復しているということなんですが、この状況森永さんどんなふうにご覧になってますでしょうか。
まあ、そうですね、これ経済で見ればプラスなんだろうなと、まあ、いうふうには思いますし、まあ、この背景にあるのはやはり円安、っていうのはあると思うんですよね、で、まあ、僕個人としてはですね、やっぱりこのインバウンドの部分っていうのを伸ばしていくっていう発想は、 まあ、業界としては持っても全然ありだと思いますし、
はいはい、
まあ、新たに日本の魅力っていうのを海外にも発信していくっていう観点からすると、うん、まあ、いいことだとは思いますと、
うん、
ただこれその観点をどこで持つかっていうのはかなり大事になってきていて、
はい、
じゃあ日本経済全体っていうすごい大きい観点で見ると、
うん、
まあ、正直盛り上がったところでインバウンドってたかだか GDP の 1% とかそんなレベルなんですよ。
ほうほうほう、うん、
だからなかなかそのインバウンドを伸ばしていくのは全然いいんですけど、
うん、
インバウンドでまず日本経済全体を牽引していこうみたいなのは、うん、まあ、かなり無理がある話っていうのが一つ、
はい、
うん、であとこのインバウンドに関わっている業種産業ってどこなのかっていうと、
うん、
まあ、いわゆる飲食とか宿泊とか、
そうですね、
小売卸売ってあたりなんですよね、
うんうん、
でこのあたりって生産性が別に高い職種ではないんですよ、
うんうんうん、
でそこに例えばじゃあこれからも日本はインバウンドだと観光立国なんだとかって言って、
うん、
まあ、その限られた日本人のリソースをそっちの産業ばかりにこう当てすぎると、
うん
う
ん、
逆にこう日本経済全体で見た時の生産性って下がるんですよ。
なるほどな、なるほど、はい、うん、
なのでどの観点から論じるかっていうので全然見方が変わっちゃうんですよね。
はあ、でも確かにそうでなくても人が足りないって言ってる中で、はい、でも確かにあれですよね、今あの森永さんほら例えばよく言われるニセコ、
うん、
なんてほら、うん、時給が3000円だ、はい、なんとかだっていう、
ね、
ね、でもちろんそれに合わせてインバウンドンでしたっけ、
はい、
いっぱい3000円、はいはい、4000円のラーメンが、はい、でそこに働き手がガーッと行っちゃって果たしてこれいいのかどうかってことなんですね。
そうですね、だから別にその飲食業界がダメだとかそういう話じゃなくて、まあ生産性というだけの指標で見ると高くはないのは事実としてあるんですよ。だからその日本全体、日本経済の先行きとかすごい広い観点で見ちゃうと、インバウンドに日本人のリソースが取られすぎるのは考えものですし、
あ、これ面白いかな、なるほど、
ね、うん、いいばっかりだと思ってたんですけど、そうそう、うん、そうじゃない場合もあるわけですね、
うん、
そうですね、ただ一方でその給料が高いところに人が流れるっていうのはそれは当たり前の話で、やっぱりこの日本経済を俯瞰して政策を考える人たちからすると、逆に言えばその生産性が低いところでも需要が高ければ給料が上がっていって、そこに人が取られてしまう、逆に言うと生産性が高い仕事に対してそれなりの給料を示せていないっていうことが多分裏返しの言い方としてできるはずなんですよ。だからもうちょっと本来お金を投じるべきなところは科学技術予算とかね、
うん、
まあ、こういうところに投資を日本はしていくべきなんだと思いますね。
これいわゆる森永さんさっきおっしゃった観光立国というところのまあ位置づけもね、うん、なくはないと思うんですけど、それでいうと GDP の何パーセントぐらいまで行きたいみたいなところっていうのはどうなんでしょうね。これ 1% が 2% になるだけでも大きいっちゃ大きいのかもしれませんけれども、
うん、まあ、おっしゃる通りで、うん、今日本政府が目標としているような、まあ、インバウンドの数を考えれば 2% ぐらいまで伸びていくんだと思うんですけど、
うん、
とはいえ所詮 2% ですし、まあ
ですよね、
うん、まあ、あと日本人として考えなきゃいけないのは、
はい、
その観光立国になることっていいことなのかっていうのはちょっと考えた方がいいと思うんですよ。
ほう、と言いますと、うん、
ある意味ちょっとこう新興国になってるんじゃないのそれっていう話なんですよね。
ほうほうほうほう、
つまり例えばその国内に産業がなくて、
うん、
もう金の稼ぎ方としては外国人に来てもらって旅行を楽しんでもらうしかないっていうのが、
うんうん、
言い方を変えればそれが観光立国なわけですよね。
なるほど、はいはい、
で日本は別にそうじゃないから、
うんうん、
GDP でも数パーセントの話なわけであって、
はい、
逆に日本がもし観光立国を目指すっていうのは、
うん、
もちろんそんなニュアンスで言ってないのは理解した上であえてちょっと嫌味のように言いますけど、
はい、なるほど、はい、
ってことは国内に何の産業もありませんと、
うん、
なんか漫画とかアニメのキャラのグッズ買いに来てくださいとか、
うん、
こうお寺とかいろいろあるんで見てくださいとか、
うん、
国内産業どこ行ったのって話になるわけなんですよ。
なるほどな。
だからその日本という国が海外の方から見た時に、
うん、
もうこういういろんな文化とか趣があっていいよねって評価されることは僕も素晴らしいと思うけど、
はいはい、
うん、それは別に日本の一側面でしかなくって、
うんうんう
ん、なんかそれを日本のメイン産業であるっていうふうに国が推していってしまうのは、
うん、
まあ、ある意味その 製造業であるとか、もともと日本を支えてきた、
なるほど、確かにね、
ものを捨てる気なんですかと、そこら辺どういうバランス取るつもりなんですかっていうところなんですよね。
確かにおっしゃる通り、今こっち京都とかね、はい、なんて、うん、これ以上人来ると多分京都を収容できないよっていうぐらいの人だし、ね、今、はい、まあ、大阪ももちろんそうで、そこで潤ってる方いらっしゃるのはもちろん確かなんですけども、どっかで限界もあるなとは思うんですよね、うん、この辺り旅行とかっていうのはね。
そうですね、うん、だからまあやっぱり一部オーバーツーリズムみたいなものも出てますし、うん、まあ、それを緩和するために宿泊税をホテル税を取るんだみたいな議論も出てますよね、うんうんうんうん、でただまあちょっと報じられてる内容を見ててちょっと不満なのが、うん、この宿泊税に関しては例えば日本人からも取ると、
あ、
国内外の旅行者が対象ってなってるんで、はいはいはい、それってどうなのっていうのはちょっと思うところはありますよね、う
ん、確かに、確かにコロナの間一方でこの観光とか飲食とかっていうところもうズタズタになっちゃったんで、うん、なんとかこれがようやくが戻ってきたところはあるんですけど、うん、まあありがたい反面確かにこれ以上どうするんだっていうところと、確かにそのあたりの税金の話もそうだなと思いますし、いや、実はこの後ね、あのお知らせ挟んでお伺いするところそうなんですが、今度ほら、北陸新幹線がね、開業いたしまして、はい、さあ、北陸方面この復興というところと観光というところと、うん、このバランスどう取っていくんだというところがありまして、確かにここもそうだなと思うところあるんですよね。そうか、うん、一方でね、これインバウンドとかあるじゃないですか、これはもうしばらくはでもこのまんまでこう推移していくんでしょうかね、観光客用に何1本5000円の串とかが東京でもあるんでしょ、なんか築地の方とか行ったら、
うん、
まあおそらくこれは今後も続いていくと思いますし、うん、もっと見ていくと日本国内ですら、うん、価格の二分化っていうのは僕は進んでいくと思うんですよね。
はい、
うん、だからその、はい、お金持ってない人は割安なものしか買わなくなっていくし、はい、
うん、
国内日本人でもお金持ってる人いるんで、
うん、
そういう人たちはそれこそ一杯2000円3000円するようなコーヒーを飲んで、
うんうんうん、
その代わりこうなんか静かっていうかね、
はい、
治安が守られているカフェですみたいな、まあ、要はそのすごい嫌な話ですけど、日本人同士なのに、
うん、
ある意味ちょっとこう階層化ができてしまうような、う
ん、でもそれはさっきの春闘の話とか聞いてても、はい、なんかそのあたりっていうのはあるのかなという感じありますもんね、うん、
分かりました、思いますね、
はい、ではお知らせ挟んで、さらにニュースをお伺いしてまいります。上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催、出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか、チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。時刻6時56分回りました。続いてこちらです。北陸新幹線で期待される福井の経済効果はどうでしょうか。JR 西日本と JR 東日本が共同運行する北陸新幹線、16日金沢敦賀間で延伸開業いたしました。これで東京都から福井県までが新幹線で結ばれることになります。北陸にはですね、1月の能登半島地震の被災地もありまして、延伸開業復興の原動力としても期待されていますが、さあ一体今後どうなっていくのかというところですが、さあまずは森永さん、この北陸新幹線の延伸開業いかがでしょうか。どんなこと
ですか。そうですね、はい、まあ、やはり、まあ、経済効果っていうのは当然ながら見込まれるわけですので、
はいはい、
まあ、これを生かすも殺すも日本人とおよび日本政府次第だと僕は思ってるんですよ、
はい、
うん、だから基本的には僕はその仕掛けをするための、
はい、
まあ、手立てが一つできたわけですから、
うん、
これはポジティブに僕は受け取ってますけど ね、
あの福井県で、日本政策投資銀行の試算によると309億円、石川でも年間、うん、279億円の経済波及効果見込まれてるということですもんね、うん、
そうですね、はい、まあ、ただこれは、まあ、基本的にその経済波及効果っていうのは、はい、あくまで、まあ、何人これぐらい来て一人当たりの消費額がこれぐらいでっていうのが分かってる中で、
は
い、まあ、単純にある数字を掛け算して出していくだけのものですから、
はい、
まあ、これは実際にはもっと膨らますこともできますし、当然縮んでしまうこともあるわけで、
はい、
まあ、これをどう膨らませていくか、ここが腕の見せ所なんですよね。
どう膨らますかっていうところというのは、 森田さん、どういうふうなことになるんでしょう、例えばということですけれども。
まあ、やっぱりお金をどう使ってもらうかっていうところの仕組み作りだと思うんですよ。
うん、
だから例えば単純に東京から物理的に一本で来れるようになりましただけで終わってしまえば、それだけで終わっちゃいますけども、例えば何泊もしたくなるような企画がありますよとか、まあそういうところの仕組み作りですよね。これができるかどうかによって、単純にただ線路が引かれましたってだけで終わっちゃうのか、まあ一つのもうある意味すごく有名な観光路線になるのか、こういうとこ本当に仕掛け次第で変わってっちゃうと思いますんで。
はあ、そうなんですね。ただおっしゃるように、ただただ便利になっただけでは意味がないという感じなんでしょうかね。
だからいかにこう体験をさせていくかっていうところなんですよね。
はあ、
これからの時代、結構今まではそのなんか、なんだろうな、これ豪華だからいくら払いますみたいな、こう物に対して物質的な価値に対していくらっていうのが結構消費のスタイルだったんですけども、これからの時代って結構体験にお金を払うって人が出てきてるんで、じゃあこの例えば福井でしかできない体験ってなんだっけみたいなところから考えていくと、今までのいわゆる観光業がやってきたものとはまた違う仕掛けとかも作れていけるんじゃないかなと思いますけどね。
いわゆる物消費からこと消費へという時代の中でどんな体験ができていくのか、なるほど、はい、では7時の時報の後もですね、さらにお話をお伺いしてまいります。7時のお知らせでございます。時刻7時になりました。続いてこちらでございます。特定技能、自動車運送業や鉄道など4分野追加へ自民が了承いたしました。人手不足の産業で外国人労働者を受け入れる在留資格特定技能について、自民党の合同会議は18日、新たに自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4つの分野の受け入れ対象として追加をいたしまして、現行12分野を含めました16分野で2028年度までに最大82万人を受け入れる政府案了承いたしました。月内の閣議で正式決定される見通しということなんですが、さあ森永さん、先ほどから人手不足の話出てますが、その中で今回のニュースどんなふうにご覧になりますでしょうか。
そうですね、まあ、これはちょっと長期的な話をしなきゃいけないんですが、もともと人っていうのは日本では減っていくと、少子化が進んでいくっていうのは、これはもう実は30年ぐらい前から、僕が小学校の時に社会の教科書に問題意識として載ってたんですよ。でも結局具体的に何もできないまま、まあ、今に至ったっていう無策ぶりがあるわけで、でいざ何もできないで人が減ってきたら、次何をやってるかっていうと、もう外国人を入れればいいんだと、でそもそもですね、この特定技能とか、まあ、国内の非正規雇用とかもそうなんですけど、もともと規制とかがあった中で、どんどん規制を緩和して非正規を増やしたり外国人労働者を増やしたりっていう方向にどんどん舵を切ってますけど、なんでそもそも規制があったのかっていうことを無視しすぎなんですよね。
なぜ規制があったのか、
こういうところは声を奪っちゃいけないとか、こういうところは簡単に外国人にやらせてはいけないとかですね、いろいろある中で規制があったのに、なんかもうそういう理由があったことを無視してですね、足りないから入れればいいんだと、いうような非常にこう思考停止した動きがすごく目立つなと。でそもそも例えば運送業とか一つとってもですね、まあ、外国人にじゃあ働いてもらえればいいやと、まあいうようなことっていうふうに考えてるわけですけど、その外国人労働者のその受け入れで本当にこのいわゆる2024年問題みたいなものが解消されるのかっていう話なんですよ。本来は運賃をアップしてあげるとかですね、労働環境を改善 していくとか、まあ、こういうことが従来やるべき施策なんですけども、まあ、そうじゃなくて、まあ、いいんじゃないのと、こういう労働環境、安い賃金の働いてくれる外国人入れればいいじゃんみたいなですね、で非常にこのなんていうんですかね、無策そのものっていう感じがしてしまうんですよ。
まあ、こうなると今日本で働いている方の、そういったところに携わっている方の給料自体も、据え置かれる状況になるわけですよね、安い労働力が入ってくるということ
は。おっしゃる通りですね。だからこれって実はすごくなんか日本人にとっても外国人にとってももうハッピーじゃない話で、外国から安い人連れてきますよってなったら日本の給料上がらないですし、逆にこれ外国の方にも本当に失礼な話で、安くてもお前ら働くんだろって失礼すぎる扱いなわけですよ。だそういうもろもろを考えると、 やっぱり根本的な部分ですよね。運賃アップとか労働環境の改善とか、
はい、
なぜそっちに力を入れずに安易に こういう発想になるのかなっていうところが僕は問題だと思うんですよね。
これはさっきの話じゃないですけど、経営者側もすごくなんか、努力をしてらっしゃるところもあるんでしょうけれども、はい、一方で本当に人が来ないんだとおっしゃってるところっていうのも、森田さん現実ありますよね、中小の方の中でね。
そうですね。だから僕がこの間聞いた話でも、農家さんとかでやっぱりなかなか若い子たちが来てくれなくて、まあ外国の労働者の方が来てくれて手伝ってくれて助かってるっていう話をもちろん聞いてますから、別にこの施策自体がその全ての人をダメにするわけではないのはもちろん理解してますけど、ただやっぱりその根本的にまずやることがあるだろうっていうところに対してリソースを割かないまんま表面的な対策をしようとしてしまっているっていうのがちょっと透けて見えてしまっているなという気がしますよね。
でも本当なんか人口が減ってきている、働き手が減ってきているっていうのって、はい、ここ 1,2 年ね、本当皆さんじわじわと、というかもう現実的にそういう話ってね、本当改めて出てきてるなったら実感ありますよね、これね。
そうですね。ただこれをやっぱ嘆いてもしょうがないんで、日本人ってやっぱ外圧加わると変化できる国民だとは僕は思ってるんで、そういえば人手が足りない、だから外国人を連れてこようじゃなくって、やっぱり今こそですね、この AI とかロボットによる自動化とか、もともとこれ日本の技術力高いわけですから、人が足りないんだったら、じゃあ人が少なくてもできるそういう技術力を高めていって、結果的にそういう技術力を外に売っていけるみたいな、新たな製造業的な発想があってもいいと思いますけどね。
そうですね。いやー、なるほど、わかりました。はい、森永さん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣、4月20日土曜日、いよいよもう一月になってまいりましたですね。はい、お昼の1時から梅田上昇ホールでございます。はい、出演は高橋陽一さん、須田慎一郎さん、石田英二さん、私上泉と西村アナウンサーも登場でございます。まあ、本当におっしゃるようにもう本当日々のニュースが変化してますから、
そうですよね、
4月20日どうなってるか、もちろんこれ誰も予想できないという中で、例えばもしトランプ大統領が誕生したら今日本今後どうなっていくのか、経済崩壊した中国どうなっていくのか、そして今日おそらくこのね、日銀の政策金融決定会合で利上げという話に出るんでしょうけども、さあこのあたり含めてどうなっていくのか、皆さんのね、ぜひ生の激論聞いていただきたいと思います。おかげさまでチケット好調でございました。
ありがとうございます。
まだ一部残っておりますので、ぜひ、観覧チケット3,700円、配信チケット2,000円でございます。インターネットとロッピーなどローソンの店内端末からも購入できまして、先日近藤さんのところでも、ちょっとご案内させていただいたんですが、今 ANR のツイッターとホームページで、ロッピーでの買い方、この機械の前にってこのボタンをタッチしてくださいというのをちゃんと動画にして
なるほど、
分かりやすく
それをご覧になって行っていただくと、
ぜひお買い求めいただきたいと思います。いろんな番組グッズも制作をしておりますので、ぜひ4月20日土曜日でございます。皆さんのご来場お待ちをしております。上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています。時刻6時20分回りました。このコーナーお送りしましょう。取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝どれニュースをご紹介。まずは政治の話題です。
はい、
自民党は派閥の政治資金パーティー裏金事件を受け、安倍二階両派の議員計80人規模を4月上旬にも一斉処分する方向で調整に入ったことが分かりました。党が定める処分で最も重い除名とそれに次ぐ離党勧告は見送る見通し。また岸田首相は18日の参議院予算委員会で不記載が発覚した議員に対する処分と衆議院解散の時期について、処分前の解散は考えていないと答弁しました。
まあ、これもちろん処分の前に解散をするとですね、そのまま当選するとみそぎが終わったみたいな形にもなりますけれども、ただ一方で本当、金額役職それぞれ微妙に違うところがあるので、どういうふうにねこれ党の中で処分するのかということなんですが、ただコメントにあったように除名とか離党勧告と厳しいメッセージが出ないということは、これ結局は内々で、党員資格停止なのか役職がどうなのか、そのあれ大きいのことなのかなというふうに思いますよね、これがね。
そうですね。続いてはこちらの話題です。 自民党安倍派の事務総長経験者下村博文元文部科学大臣が18日の衆議院政治倫理審査会で弁明しましたが、裏金問題の実態解明につながる新事実は明らかになりませんでした。資金還流が始まった経緯や森喜朗元首相の関与も不明なままで、下村氏に期待していた野党のみならず、うん、与党からも不満の声が噴出しました。
そうですね、旧安倍派の中でちょっと ね、はい、厳しい立場になって下村さんがすごいことを言うてくれるんじゃないかと思ったんですが、うん、まあ、結局いつからこの還流が始まったのか、はい、安倍さんが辞めようって言ってから、うん、で結局下村さんもいやどうなったかわからない、
そうそう、分からない、知らないって、
ほな誰が言うた
ん、そうなんですよね、
でも誰かが言わないと始まらないわけなんですよ、
誰が言う、何にもこのままだったら解決しませんよね、
ほんまに納得いかんな、はい、
うん、続いてはこちらです。上川外務大臣は18日ニューヨークで国連安全保障理事会の閣僚級会合に出席し、核兵器の原料となる核物質の生産を禁止する核豆腐条約の交渉開始に向け、賛同国のグループ、はい、FMCT フレンズ創設を表明、日本の主導で核軍縮への機運を高めたい考えを示しました。
まあ、この中にもあったんですけども、これ、まあ、宇宙空間での核の使用と改めて禁止をしようということ、はい、 ね、それから今もう一つの大きなテーマは AI との向き合い、うん、
はい、
これ本当にでも昔は SF の世界かって言ってた話になりますけれども、ね、いやこれ本当現実になりましたからね、うん、このあたりの関与っていうのも本当世界各国レベルでね、はい、どうやっていくのか大きなテーマですよね、これ。
そうですね、
うん、
続いては海外の話題です。15日に始まったロシア大統領選挙は17日に投票を締め切り、即日開票の結果、現職のプーチン大統領が通算5選を決めました。プーチン氏は、何よりもまずロシア国民に感謝したい、我々は一つのチームだと勝利を宣言。2000年の大統領選で初当選したプーチン氏、これで長期政権は2030年まで続くことになりました。
まあ、今日いろんな各種社説にも出ておりましたけれども、はい、これが本当に民主的な選挙だったのかどうなのかっていうことでもありますし、はい、まあ、このまま続きますと日本とロシアの関係というのもこれ、まあ、当然冷え切ったまんまということになるわけですよね、はい、うんうん、とはいえ本当に、距離とするともうお隣というレベルで、
そうですよね、近い国ですから ね、
はい、うん、
続いてはこちらの話題です。理化学研究所と東京大の研究グループは18日、およそ7700人の小中高生の睡眠の状況を機器で測定した結果、
はい、
半数以上の子どもが国が推奨する睡眠時間を満たしていないことが分かったと発表しました、
うん、
およそ3割の高校生は睡眠が6時間未満だったことも分かりました。
そりゃ授業中寝るわな、
眠ね、こりゃ昼寝したくなりますね。
ね、こう虻川さんもおそらくお年頃のお子さんを持ってる方として、
はい、
うん、寝ない、
うちの子も寝ませんね。そういえばいつまでな起きてんだ、何をやってんだっていう、
まあね、それは
自分もそうだったけどね、
まあそうなのよな、
はい、これはね、はい、最後はスポーツの話題です、はい、競泳のパリオリンピック代表選考会第2日は18日、うん、東京アクアティクスセンターで行われ、女子 100m バタフライは17歳の平井瑞希選手が56秒91で1位となり、
はい、
2位の池江璃花子選手とともに派遣標準記録を突破して五輪代表に決まりました、はい、平井選手は初代表、うん、池江選手は3大会連続の出場となります。
しかし本当に池江選手はすごいね、
すごい、本当にすごい、もう
昨日も少しこの話触れたんですけど、うん、まあ、なんて言うんでしょう、一時はもう泳げないかもしれない、そうですよ、そうです、あれだけの病気をね、こく患ってということですか、
見てても体が全然違いましたもん ね、
それがオリンピックにまた、はい、いや本当にすごいなと思うな、
ですね、
パリオリンピックも7月ですからね、はい、言ってる間ですもんね、うん。